どうも、モンザップトレーナー藤本です。日韓チュアチュア韓国語基礎講座59回目、丁寧形の作り方ということでやっていきたいと思います。丁寧形のね、もう一番有名なものとしてハムニダ体っていうのがあると思うんですけど、これっていうのはですね、公的な場とか会話、演説、ラジオ、テレビとかで使うようなフォーマルな丁寧体なので、もはやもう日常会話では使われることはありません、ほとんどね。なので実際にこう日常会話イメージっていうわけではなくて、なんか例えばね、こうプレゼンだったりだとか、あとこう留学してたら、月1か週1ぐらいで多分発表みたいなのがあると思うんですけど、まあそういうものだと思ってください。はい。なのでね、そういう時以外はあんまり使わないから、例えばね、日常会話で何々すんにだとか、何々ハムにだとか、何々インにだとかっていうのを使ってると結構ね、なんか堅苦しいな、あーなんか日本人だなっていう風にね、思われちゃったりもするからね、ちょっとそこら辺はちょっと注意しましょうね。はい。ということで、実際にハムニダとかスンニダとかね、そういうものの形っていうのはどういう感じなのかっていうと、呪術形と疑問形で形は変わって、まず子音互換用言、つまりパッチム終わりの場合は何々スンニダね、で疑問形の場合は何々スンニカで、母音終わりとか、あとはね、修正でパッチムのね、リウル互換用言の場合とかっていうのは、すんにだとかすんにかとかではなくて、何々んにだ、何々んにかみたいな感じなんですよ。で、これを例にすると、もったとかっていうふうに普通に子音で終わってる場合は、もくすんにだ。で、おだ、ね、普通の母音の場合は、おんにだ。で、ひんどぅだみたいな、こういうね、リウル互換用言の活用の場合は、ひんどぅんにだ。ということで、こういう風にちょっとね、合体したりとかっていう形で、リウル互換の場合はリウルが脱落するっていうところが形としてつかめればいいと思います。これがね、まず作り方です。指定詞のハムニダ体っていうことで、指定詞イダとかアニダの場合ですね、これがね、インニダとかアニンニダとか、そこら辺ですね、これは有名な形です。で、このね、実際の作り方っていうところで言うと、実際の体言があると思うんですね。体言の後に、こう何々いだとかアニだが来るので、その体言インニだね、っていうところをちゃんとつかめれば、スドインニだとかって、首都ですとか何々ですとかっていうところでね、その後にインニだとかアニニだとかが来れば大丈夫です。なぜかって言ったら、そもそもの元々の形がイダアニダだからですね。はい。ということで例文確認していきましょう。どうぞ。
베이징은중국의수도입니다그이야기는농담이아닙니까
はい、ということでね。で、次にイオンの脱落っていうことで、話し言葉ではインニダのね、インの音が脱落して発音されることが、人によってですよ、人によって。なので絶対にではなくて、人によってあります。書き言葉とか書き上で脱落してるって話ではないんで、勘違いはしてほしくないんですが、例えばね、このチングインニダっていうのがあると思うんですけど、これ友達ですじゃないですか。で、このチングインニダっていうのが発音がね、こうチングインニダではなくて、チングンニダみたいな感じでギュッとなんか凝縮されて発音されても、それでも友達ですって意味で言われることがあるんですよね。なんでこの例もね、あくまで正式にはこうなんだけど、発音上ですよ、発音上はこういう風にね、省略されて発音する人も中にはいるよっていうところですね。はい。なんで逆に言ったら、自分もね、そういう風にやっても意外と問題はなかったりするっていうところですね。です。次、設備字がついた用言のハムニダ体っていうことで、まずね、こう設備字が絡んでくると、その設備字によって母音用言か子音用言かが変わるんですよ。で、例えば尊敬の設備字の何々しがつくと、語感が母音で終わってることになるんで、何々んにだ、何々にかがつくし、過去の設備字の三子ゆがね、つくと語感が子音で終わってることになるんで、すんにだ、すんにかになるって感じですね。で、それをね、例えば表にしてみると、例えばね、言ったっていうのがね、読むっていう意味なんですけれども、それが基本の形っていうのはね、子音互換用言で、いくすんにだじゃないですか。ただまず尊敬の設備字の何々しっていうのがつくと、いうぐしんにだっていうことで、母音互換用言扱いになるわけですね。しがね、もう母音だからお読みになります。で、次、子音互換扱いっていうと、ゆうごすんにだっていうことで、過去のね、この三子ゆがつくとですね、こういうふうにね、ゆうごすんにだも、子音互換扱いになる。で、こういうことがね、設備字っていうものがつくと、なってきます。なのでね、原型の言葉自体が、例えば母音だ、子音だとかっていうのだったとしても、そこに設備字だなんだってのがついてきたときに、その設備字が母音なのか、子音なのか、そういうのをね、しっかりと見ていくことによって、その後にね、 実際に何が続くのかっていうところがちゃんと判断できるようになると。でなのでまたポダっていうところで言うと、ポムニダ、これはね母音語感なので普通の見ますって意味です。で母心ニダっていうことで母音語感扱いになりますよね、死がつくからね。で次パスンニダってことで、実際に三子雨の方がちゃんとつくと、これはもう無条件にね三子雨新語感扱いっていうところなのでパスンニダです。設備字がついた用言の半二打体っていうところの判断の仕方になりますので意外と簡単だと思うんですけどね。はい、ここも覚えておきましょうということで例文です。どうぞ。
할머니께서안경을찾으십니다토요일밤에는술을많이마셨습니까
はい、ということで今回は以上です。